はい、ということで、お便り来てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい。じゃあ、頭脳少年さんからお便りいただいております。ドイラジのドイラジメンバーの皆さん、ドイラジは？
ドイラジは？
最近見たおすすめ映画ですね。うん。日本では配信するの形で見られるようになった新作映画、スマイル2がすごく面白かったです。スマイル2は、映画、スマイルの続編で、まあ、そのままだね、うん。不気味な笑顔がつなぐ死の連鎖を描いたホラー映画です。スマイルとか言ってみながらね。うん。今作の死の連鎖とは、笑顔を浮かべながら自殺する人を目撃すると、その人に何かが伝染します。その人は7日以内にあることをして連鎖から外れなければ、自分もまた過去に伝染した人たちのように笑顔を浮かべながら自殺してしまうというもので、ざっくり言うとリングとイットフォローズを混ぜたような作品です。実はスマイルもスマイル2も主人公が違うだけでやってることは変わりません。邪悪な何かが主人公に移され、それに苦しみ、そこから、知恵を絞り、どう邪悪な何かに対応していくかを描いています。ただ2は前作と比べると色々な面が派手に、さらに手が込んでいて見応えが増していました。ジャンプスケアも前作からマシマシになっているのですが、うん、あくまでも今作が持つ不気味さや怖さにブーストをかける、役割に終始しています。かなり怖いので、ホラーが苦手な人にお勧めできませんが、ホラー耐性がある人には自信を持ってお勧めできるシリーズですということで、スマイル2、ホラー映画でございます。皆さんどうですか？ね、ホラー苦手な人もなかなかいますけど、うちの親は。ちなみに誰も見てないですかね、スマイル2もスマイル1もね。おまけも見てないです。
うん。見れないですよね。
まあうん、ポスター見ると、FX スインをいつも出します
ね。ああ、FX スインというテクノ系のアーティストの、よくああいう笑顔、不気味な笑顔のアルバムジャケットとかがあるのでね。本人のね。うん、そうね。ポスターはなんか見たことあるんだね。なんか、ワンとかね、その不気味な笑顔でね、なんか暗い中で、でも、にゃーって笑ってるみたいなね。
なんか、ジャック・ニコルソンの息子さんが、
そうなんだ。
の知ってているイメージの写真。なんかすごい、その、怖い笑顔の写真がめっちゃそっくりみたいに言われてませんでしたっけ。うん。
そうですよね。逆にこの怖い、シャイニングね。シャイニングスマイルみたいなね、うん。
そうそう、シャイニングスマイルが似てるみたいなことを言ったような気がするんだけど。
それワンですかね、それはね。
ワンの方かな ?2 かなワンの方か。2じゃないですか、
うん、あ、2の方か、
うん。7日以内にあることをして、連鎖から外れられなければっていうのはなんか、あれですね、チェーンメールみたいな。
うんうんうん、
感じですね。
うんうん、昔ありましたよね。ね
豪の手紙みたいなやつですね。もっと昔ね、うん。
まあまあ、リング
もね、ね
そうある行動をするとね、呪いがあるし、
そうでしたっけ。
人このあることっていうのがわからないから、防げない、広がっちゃうみたいな、そういうことなのか、うんうん。教えてはくれない。
なのか、果たしがたいことなのかっていう。
ああ、誰かを殺さないといけないとか、
そういう。
ああ、なるほどね。
あと、だから、この、見ちゃうと、目撃しちゃうと伝染しちゃうとかが、イットフォローズって感じなのかね。うん。イットフォローズもそんな感じでしたかね。伝染しちゃって、伝染した方に、その、なんか邪悪なものが前に見えて出てきちゃう、追いかけられちゃうみたいなね。
うん。うん、なるほど、うん。まあ、笑顔って怖いですから、
ね。そうね。そういうところから始まってるのかもしれないね。うん。
うん、うん。
笑うという行為は本来攻撃的なものであり、獣が牙を向く行為が原点である。
なるほど。
いう話がね、漫画しぐるいでありましたけど。
しぐるいであるんですね。
漫画の話でした。ね、
まあやっぱ大体ね、日本人は漫画からね、こう、世界のね、知識を得るからねっていう。
大丈夫か。
でも古今東西、やっぱ呪いは伝染するんですね。
うんうんうん。
確かに。
ですね。これちょっと面白かったですね。
うん
うん、まあ、その、 なんですかね、その社会から排斥されるみたいなものですからね。だからそういう、その、なんだ、きっかけで自分がそういう社会階層に落ちるとか、そういうのは、人間のこう根本的な恐怖として、なんかあるんでしょうね。
うんうん
うん。
う
んうん。
あと普通に昔は伝染病とかもあったでしょうしね。まあ今もそうだけど。
うん、
うん。うん、原因不明の伝染病が呪いになってるっていう
ね。そう。
あとその、伝染を防ぐ方法もよく分かってなかったとかもあるかもしれないし。
うん、うん。
うん、
うん。
リングは昔懐かしの VHS をいろんな人が見るっていうパターンでしたけど。
そうですね。
うん、今回はどうなってるんだろう。
うん、
新しい、なんか、呪いの解除方法って、なんか、どうなんですかね。スマホ使ったりするのかな。
ああ、なるほどね。
TikTok になんかダンスあげるっ
ていうな。厳しい。
やっぱりやっちゃダメですね。
でもそれは世界中に拡散するのではみたいな。
何万人にいいねされないと、とか、そういう感じ。
ああ、だいぶ
やばいですよね。ああ、でもなんかありえそうですよね。
ね、だってスマイルとかって基本的にはこの、うん、なんか親密さをこう作り出すために笑顔みたいなとこあるからね、こういいねもらうたびにみたいな笑顔みたいなのもありますから、
うん、
みたいなね、うんうん、我々全然誰も見てない勝手な想像って待って
たみたいな妄想
で、ね、まあまあでも
相当怖い
っていう、でもなんか それぐらいなんかスマイルでホラーってだけで、ね、なんかいろいろこうなんていうかね、いろいろこう発想妄想がね膨らむような要素だなっていう感じは。改めてね、結構興味深いですね。まあ何か映画見たらこのスマイルが何かのメタファーとか、まあメタファーでなくて直接的な何かを描いてるのかとかあるのかもしれないし、ちょっとね、意外と興味はありますね。
うん、
しかし、ジャンプスケアもマシマシになりましたということで、ちょっとうちのメンバー何人かはまず見れないのかなと、かなり怖いということで、はい。で、ホラー好きな人はぜひという感じですね。はい、うん。ということで、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
改めまして、本日はドイラジでございます。今回は、364回になります。お相手は私、おまけと、
NBK と、
あたと、
たんたんと、
たわらです。
はい。ということで、今回はみんなが、見てきた映画を持ち寄って紹介し合う、昨日何見たんやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速 NBK さんからお願いします。
はい。NBK は、いろいろ、アカデミー賞に絡んだ作品が結構先週、今週にかけて公開されてると思うので、結構話題作を見てます。強行選挙やウィキッドなども見ましたし、うん、で、今回お話ししようかなと思うのは、アニメーション映画のフロー。
お、いいです
ね。うん。猫ちゃんの話をしたいと思います。はい。猫ちゃん。猫ちゃん映画です。
うん。
監督はギンツ・ジル・バロディス監督という、ラトビア、
うん。
出身の監督だそうです。で、今回初めて見るんですけれども、まあ、なんか前作もアニメで撮ってるみたいな感じですかね。
ああ、前作見ました。
うん。
あ、そうなんですね。アウェイ。
そう、アウェイ。前作は、東京国際映画祭で見ましたね。なんかその、
へぇ、
びっくりしましたね。要は、今回のフローの前までは、全部一人で作ってたっていうね。
うんうんうん、
あ、フロー。今回は一人じゃないんだ。
今回は、ね。
じゃないんですね。
今回は仲間が増えたんです。50人ぐらいに。
ああ、そうなんですね。
普通の映画祭制作だと少ないと思われるが、一人の人だいぶ増えたと思う。うん、
そういや、全くの一人。は、そう、エンドロールが、うん、ギンツ・ジル・バルディス、バーンって終わりで超かっこよかったんです
けど。
すごい。
かっこいい
な。
しかもなんか音楽も、ね、ギンツさんが作ってて、音楽もすんごい良くてね、当時ね。音楽誰が作ってんだって、エンドロールで確認しようと思ったら、 監督かーいみたいな感じでしたねっていう感じで。いや、もう多方面にね、才能がすごい人だなと思いましたね、当時。うん。
そうなんですね。このフロー、映画フローの方のあらすじは、洪水に飲まれゆく世界を舞台に一匹の猫の旅路を描いたラトビア初のアニメーション映画ということで、まあ、あの予告とか見てる方はご存知かと思うんですけど、黒猫の猫ちゃんが旅をする話です。はい。それ以上のことをどう説明すればいいのかわかんないんですけど。まあ、ね、猫だけじゃなくて、犬とか、カピバラとか、
うん、
鳥とか、猿などが出てきます。で、ちょっとなんかこう、人間はまあ一切出てこないのと、もう動物の鳴き声だけでできている。
うん。
うん、もう。
じゃ擬人化ゼロ。
なんて言ったらいいんでしょう。そうですね、擬人化ゼロでも、猫の動きとか声とか足音とかもすごくてですね、まあ始まってすぐ私はもう早く家に帰りたいと思いました。
お家の猫ちゃんに会いたいと。
そう、もうあのなんで私はここにいるんだろうみたいな感じになってしまって、まあ、その猫とか犬とか、はい、うん、飼ってる人はもうそこを気をつけて、うん、
結構あれじゃないですか、こう私的には猫の解像度が低いなみたいなよく思うことあるんですけど、フローは全然そんなことないってことですね。
そんなことないと思います。どうなんでしょう、私から見たらもう声が似てるんですよ。
あ、お家の猫ちゃんに。
うちの猫の一匹の方に声がもう似てるだけで、あ、もうダメだみたいな感じに。
うちの子は大変なことになってるみたいな。
うちの子が大変なことに。
そういう気持ちになっちゃいます、ね、うん、
もうご飯をあげに行きたいみたいな、うん、いや。うちにはもう全然普通に置いてあるんですけどね。自由に食べれますけど。っていう感じで、あのもう本当にストーリーとかは、まあ洪水の中でこう船で旅をするっていう話なので、あの、そんなにこう、びっくりするようなこととかはないんですけど、まあ、ちょっと動物好きな人からするとハラハラしてしまって、うん、結構終始そわそわしながら見てました。っていう感じですね。まあ、アニメーションも素晴らしくて、まあ、ちょっとあの CG っぽいみたいなことはあるかもしれないんですけれども、うん、そんな動きとかはもう本当に猫でしたね。うん、
なんか、あれっぽいですよね。本当に低予算で、うん、まあ、もともと監督一人でね、うん、やってる人で、なんか、あの、ソフトの名前ちょっと全然覚えてないですけど、本当に。
ブレンダーじゃないですか？
うん、なんかね、そう、誰でもフリーソフト的なぐらいで、やれるようなもので作ってるらしいんで。
うん、そうですよね。うん、だから、
映像とかがね、でも、そういう中でも最大限にめちゃくちゃ、こう、すごいいい、うん、映像を作ってるなっていうね。感じがすごかったですね。なんか、あの、同じね、このアカデミー賞絡みで、今回ね、フローが取ったけど、もともとは最有力と言われてた、うん、ね、これも先月かな、なんか1ヶ月ぐらい前になってた、あの、野生の島のロズっていうね、やつは、うん、あれもめちゃくちゃ動物映画で、うん、しかもちょっと、あれ洪水に、洪水が起きた、あの、近未来みたいなところ、あれなんか似てる、いろんな動物たちが、こう協力したりしなかったり、あれ似てるみたいな要素がめちゃくちゃある映画でしたけど、うん、あれもいなかったかね、うんうんうん、うん、あっちはだから本当にあのちょっと特殊なロボットを介した上での特殊なコミュニケーションが途中から始まって、あの本当に動物も擬人化というかね、あの逃げる言葉でして会話してし合うみたいな あるようなタイプでしたけど、あっちはあっちでね、それでもあっちはあっちで、
あ、そっか、そう、
動物の解像度高いということはすごかったらしいですけどね、
うん、
こっちもこっちで、あの、さらに、本当に、あの、もう、動物でしかないみたいな、擬人化ないので
、ね。動物でしか、
うん、なおさらっていう感じ
ですね。まあ、ちょっとこう、頼もしい、
うん。
動物がいたりとか、うん、ちょっと面白かったですけど、うん。
それを存在感だけで見せるとかいいですよね。なんかね。
うん、そうですね。なんかこう、ワンちゃんは多分監督の愛犬の声を、撮ってるのかな。で、猫ちゃんは、 音響担当の方の飼い猫とかって今書いてあったかな、の声を取ってるとか、
うん、音響の人が自分の家で自分の猫にマイクを向けて撮ってたんですかね。幸せな仕事ですね。
幸せな仕事です。いやー、可愛かった。可愛かったですけど、可愛い分、あ、水が、水から早く逃げて、みたいな感じになります。すね、うん、だから何回か、落ちちゃうシーンもあるので、
だから、このフローが、
心臓に布団が。
もう水浸しになったそういう世界とかじゃなくて、リアルタイムで水がどんどんどん水位上がってくるっていうね。あれがなんかちょっと面白かったですね。それでどんどんどんどん逃げていくうちに船に集まって、みたいなね。そうそう。だから、その、なんだろう、何か、そういう、世界構築とか、その、起こるアクション性で物語を語っていくみたいな感じもあって、これ実はすごく興味深いというか、すごく面白い作りだなと思いましたね。うん。まあ、そういうとこもあるからか、あれですよね、フローは、アカデミー賞、もちろん、長編アニメーション、受賞したんですけど、国際、長編国際映画賞もノミネートされてたんですよね。
あ、うん、そうだったんです
ね。そうなんです。そういう意味でもちょっと興味深い。うん。なんか、何気なくこう、子供たちがわたわたしてるだけのようでいて、すごくよく、構築されて、作られた、なんか話さないけどうまい作劇ができてるなと思いましたね。うん。
うんうん。そうですね。
あ、確かに言葉がない分、別口で語らないといけないとなると、うん、そっちに集中しますよね。うん、
そうですね。字幕とか、字幕とかセリフとかを追わなくていい分、こう、画面に集中できるというか。うんうんうんうん、確かに音楽も良かったな。
音楽をまた
音がやっぱり、まあ足音がいいなっていうのもあったんで。
うん、今回はね、音楽もね、なんかもう一人の人でやってるみたいなんで、一、うん、人じゃないっていう。
ああ、そうなんですね。もう一人じゃない。
うん、だからそういうのも入ってるっぽいですよね。この映画自体が監督自身、猫ちゃんが監督自身で一人でたけど、だんだん集まってもう一人じゃないみたいな、
うん。なるほど。
となっていくみたいなのも。
そうそうそう。友達が。
友達が。
増えた
んだ。いろんな人たちが集まって友達になるんだよっていう、ね、同じような猫ちゃんだけじゃないんだよっていうね、はね、いいですよね。
うん。
うん、
よかったですけれども、うん、まあ動物がお家にいる人はちょっとまあ覚悟していてください。ちょっとそわそわ。
逆にもっと頑張れって気持ちが高くなる人もいるかもしれないね。
いるかもしれない、そうですね。
はい。しかも84分しかないので、とても見やすいので、
そうですね。
またぜひ見ましょうという感じです、
はい。ラトビアっていう国もあんまり、
うんうん、
まあ日本で言うと、ツイッターで、X で有名な、アルツルさんの国っていうイメージがあるんですけれども、パンフにコメント載ってました。アルツルさんの。
なもんかな？はい。
はい。
はい、じゃあ、フローでした。ありがとうございました。はい、じゃあ次おまけでして、おまけもまあいろいろ、やっぱりそのフローとか、いろいろ見てたんですけど、アカデミー賞に絡むようなものとか、そういう中でですね、あ、時間が合うからちょっと見てみようと、まあ気になってたからっていうのもあるんですけど、サクッと見てみようと思って見た韓国映画がとても面白かったので、その紹介したいと思います。タイトルがプロジェクトサイレンス映画になりますね。うん、まあ、ちょっとしたあらすじ的なことを読むと、海に囲まれた空港に渡る、大橋、でかい橋ですよね。を舞台に様々なアクシデントによって崩落寸前となった橋の上で起こる危機を描いた、まあ、パニックサスペンス対策ということで、まあ、まあ、いろいろあってですね。まあ、すごく早朝なんですけどね、主人公が、お父さんで、娘を、留学かなさせるために空港に向かうというところで、その時になんかちょっといろいろ事件とか事故とかが起こって、まあ、橋の上で、行くも戻るもできない状態になった上で、いろんなことが起こるという、まあ、パニックアクション、パニックサスペンスものです。で、これがね、 さらに、やっぱこの、要素マシマシみたいなところがあって、単純にそういうパニックサスアクションみたいなところで、どうやって、この危機を脱出するかだけじゃなくて、すごいね、モンスターが出てくるんですね。モンスターというか、さっきフロアは猫ちゃんだったんですけど、こっちは犬ちゃんたちがね、たくさん出てくるんですね。で、この犬ちゃんがですね、まあ、まあ最初の方からそういうのは出てるからあれなんだけど、まあ要はなんていうか、こう、軍事的に開発された、スーパー犬ちゃんたちなんですね。なんていうか、超人結成受け
たみたいな。軍用犬みたいな。
そうです。軍用犬の上で、スーパーなんだから本当に、超人結成打ったようなキャプテンアメリカみたいな感じで、軍用犬で、で、なんかこう、いろいろ、頭にチップとか入れられて、みたいな、この指令されて、みたいなやつなんだけど、それが狂っちゃって、人を襲い出すという。はい。今度そういうモンスターパニックも入ってくると。感じで、もうてんこ盛りでね、いろいろっていう。で、まあなんか主人公が、なんだっけ、国家安保室の、なんか室内か、みたいなところで、なんか勤めている役人で、まあ、次期、大統領候補の、まあ、側近というか、みたいな、相棒役ぐらいのやつで、まあ、そういうところで、その人、次期、大統領候補を、なんだっけ、大統領に、こう、するために、こういうの利用できないかとか、なんか、主人公もちょっとそういう部分入ってたりする人で、そういうちょっと政治的なサスペンス制度も入ってきて、もうてんこ盛りなんですよ、いろんなものが。だから、でもやっぱね、このてんこ盛り感なのに、それぞれをすごく、おろそかにせず、どんどんマシマシにしながら、こう、すごいエンタメを作っていくっていうところがよくできてて、やっぱり韓国映画、やっぱりすげえなって、改めてこの、すべてをこう、エンタメ化させる中で、一つ一つのことを、活かしていきながらやっていくっていうのは、すごい、やっぱ、韓国映画界全体のこの底力すげえなって改めて感じたってところで、すごく面白かったです。うん。で、これで、あと主人公のその、人が、お父さんの役の人が、イ・ソンギュンさんって人で、この人がね、あれですね、要は、大体こうみんなが知ってるところでいくと、パラサイト、半地下の家族のお家の主、社長さんいましたよね。
うん、うん、
うん。うん。覚えてますかね。あの人がその主役やってるんですね。で、イソンギュさん、ね、ちょっといろいろありまして、これが遺作になっちゃったんですよね。
うん。
という、ちょっといろいろ、あまり、あれですけどね、振り返っても。まあ、ちょっと、結局、まあ、あ、そうか。麻薬不法投薬の疑いで取り調べを受けていて、それに対して結構 SNS でガンガンやられちゃって、言われちゃって、まあ、ちょっと自分でっていう感じで亡くなっちゃったっていうことがあったりするので、なかなかこう、ちょっといたたまれないところがあるんですけども、これが遺作になったということなんですけど、うん。まあでも、本当にすごく、相変わらずいいし、演技してて、本当になんか亡くなったことがこう悔やまれるな、みたいな感じはちょっと思いましたね。うん。
うん、
いい感じで、
はい。あ、なんか、画像検索したら、軍用犬が思っていたサイズじゃなかったです。
あ、マッチョなんですよ、すごく。
うん、なんか、大きいなみたいな。
そうですね。巨大化してるとかってよりは、マッチョな感じです。すごい。はい。ちっちゃいクマぐらいな感じが見えるかねみたいな。黒くてね、みんなね、うん。で、これがまたね、軍用犬の方には軍用犬の方でドラマがあるんですよっていうのが見えてきたりしてね。そんなとこまで入れるみたいな。
そこにも盛り込む。
盛り込む。でもこれはね、大事なことだなっていうね。利用されたりとか、ね、そういうことをされてる側みたいな。ね、そりゃ、ふざけんなよと思うよねっていう感じがあったりしてね。これね、思ってる以上になかなか盛り盛りなんだけど、思ってる以上にすごく良かったです。本当に。うん。 はい。もうちょっと公開からだいぶ経つので、この配信の頃終わってるかもしれないんですけど、やってたら見てもらったりとか、またなんか配信とかで出たら、サブスとかでよかったら見てください。という感じで、サプロジェクトサイレンスでした。はい。じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。畑は、ウィキッド二人の魔女を見てきました。うん、はい。で、このコーナーは、基本的にネタバレとかあんまりしないように、こう、お話しするっていうところだと思うんですけど、
うん、
ちょっと私、この映画を見て、あまりにもいろいろ思ったことがあって、なかなかネタバレなしに話すのがちょっと困難だなと思ったので、ちょっと、いろいろ全部言っちゃうと思うので、もし、この映画、今から見ようかなとか、そういうのを考えてる方が。
何も知らずに見たいなって人はね。
そうそうそうそう。いらっしゃった場合は、ちょっと私のところは、飛ばしていただいて。
はい。
はい。次をね、聞いていただくという感じで、やっていただきたいなと、はい、はい、思います。
あと、ひょっとしたら、はい、楽しかった人も聞かない方がいいんですかね。
いや、でも、そうですね。ちょっと詳しい、元の、その、児童文学のオズの魔法使いの過去の話っていうことだと思うんですけど、私、その、オズの魔法使いと、あともう一つ、なんだっけ、エメラルドシティ作った人の、あの人がオズっていうんでしたっけ、あの、おじさん。
うん、始まりの、まず始まりの戦い
ですか、ね、そうです、そうです。の映画両方とも見てるんですけど、内容を全く思い出せなくて、で、ミュージカルの方も内容を全く知らないまま、この映画を見たので、だからほとんど何も知らない状態で見て、いろいろ思ったことがあるので、その、このシリーズ全般的に、このシリーズとして詳しい方、どういうふうにこの作品を見てるのかっていうのは聞いてみたいなっていう感じなんですよ。
うんうんうん。
だからまあそこも含めつつ、ちょっといろいろお話しできればなと思います。はい。どっから言ったらいいのかちょっとわからないんですけど、その全体的に見たときに、私これが、2時間ぐらいですか ?2 時間か2時間ちょいぐらい。
いや、これ2時間40分あります。
2時間40分です。
そんなあるんだ。へぇー。
パート1、2時間40分です。
なっけ。
そしてパート2に続きます。
やば。2時間40分、161分ある、上映時間中ですね。ほぼ150分ぐらいは不快な思いをしながら見てたんですね。
うん、
この映画を。で、ちょっとその、なんだろう。現代、今の時代にこれをまっすぐやるのはいかがなものなんでしょうかっていう、その気持ちになってしまいまして。で、これがその前後編だっていうことなので、今パート1なんですけど、この映画が。その後編を見れば、この気持ちが解決するのかどうかもちょっとよくわからない状態で、ちょっと位置を見終わりまして。そこら辺をね、なんか、皆さんどんな感じだったのかなっていうのを聞きたいなと思うんですが、はい。まあ、まあ、二人の魔女っていう、その、主人公の
人が。あ、ごめんなさい。ちなみにあれですよね。はい、確かなんか、原作、ウィキッド自体の原作が95年に小説で出ていて、で、舞台が2000年とか、ぐらいでしたっけね、なんか。うん。なので、もう、まあ、どっちにしても30年とか20何年経ってるところですよね。うん。前で描いた時より、うん。うん。
なるほど。まあ、ブロードウェイミュージカルのウィキッドもずっとやってる作品ですもんね。それで20年以上。
そうですね。その2000年明けぐらいから始まったのかな。
うん。うん、もうそれの映画化ということなんですが。まあ、二人の魔女っていう、まあ、主人公が二人いて、エルファバとグリンダっていう二人の魔女を、の、まあ、学生時代を描くというお話になっているんですが、 まあ、オープニングがそのオズの魔法使いの最後の方っていうことになるんですかね、あれは。まあ、西の悪い魔女がエルファバの方ですけど、西の悪い魔女が死んだっていうのをみんなでもうすごいお祭り騒ぎでお祝いしてるっていう、そのやっぱその明るい画面の中みんなが死んだ死んだってこうあの大騒ぎするっていう、なかなかですねっていう、そのグロテスクさがあるんですけど、最初にそのオープニングのそれを見た時に、まあ、わざとなんだろうなとは思ったんですよ。もしかしたらその原作の方のオズの魔法使いの方ではそういうあの悪いものがいなくなったっていうお祝いは本当にそういう風に描かれているのかもしれないんですけど、そこはわからないんですけど、まあ、今回そのオープニングに西の悪いまでは死んだっていうのをやっぱみんなその、うん、まあ人の死をものすごくあの祝福してるっていう、うん、なかなかグロテスクなシーンが明るいあの画面と歌で表現されてるんですけど、で最初にこれはまあわざとそのグロテスクさを出してるんだろうなと思って見てたんですけど、このテンションが延々続くので、
まさ
か。あれオープニングのあれってわざとじゃなくて素でやってるのかっていうちょっとよくわからない感じになってしまいまして、あの、まあ、この後、その、二人の学生時代、過去の話、大昔の話よって言いながら、グリンダが語るっていう体で、昔話が始まるんですけど。
グリンダっていうのは、良い魔女と呼ばれて
る、ね。あ、そうですね。良い魔女とされている。
されている方でした
ね。そうですね。うん。まあ、最初に、その、西の悪い魔女が死んだんだよっていうのを、村の人たちとかに、あの、言いに来るっていう、まあ、良い魔女とされているグリンダっていう、人ですが。まあ、グリンダの方をアリアナ・グランデさんがやってて、うん、エルファバの方をシンシア・エリコさんが演じていらっしゃいますが、その二人の演技とかはものすごい好きだったんですよ。アリアナ・グランデさんの動きとかすごかったんですけど、まあ、ただそれをどう受け取るかっていうのが、ちょっと。
そういうところあるかもしれないですね。
はい。なかなか辛いなっていう部分が結構ありまして。その、描かれる世界で、まあ、多分その、あれはアメリカ的な要素なのか、ちょっと私は詳しくないので分からないんですが、緑っていう色が、まあ、意味嫌われてたりとか。で、グリンダさんはすごいピンクをずっと着てるみたいな、その、ま、カラーが、ま、二つに分かれてて、で、エルババの方は肌が緑色で生まれて、で、それのことでずっとこう、まあ、迫害というか、いじめを受けたり、家族間でもそういう扱いを受けたりっていうのを永遠にやられてるっていう状態で、学校に行って、やっぱり学生、ほぼ全員の学生から、あの人肌が緑色よっていうことで、うわっっていう顔をもう露骨にされるっていうキャラクターになっているんですけれども、なんていうか、このテンションはほぼほぼ永遠続くんですよね。まあ途中で一応切り替わるところはあるんですけど、その切り替わり方も、ええー、みたいなのもあり、ちょっと、うん、なんていうか、なんていうか、
だからよく言われてますね、その、会わなかった人には、いつどうそういう状態になった説明中でされてないじゃん、みたいな。
うん、
だけど雰囲気ではなんか、みたいな、変わった、みたいな。
そう、変わった、みたいな。まあ、グリンダという、その、グリンダさんが、まあ、ピンクの服を着てるお嬢様っていう、まあ、お金もある、学校の寮にも、一人だけスイートっていう、なんか、すごいいい部屋に住んでるみたいな感じの扱いをされてる人で、で、まあ、どう振る舞えば、人から注目されたり人気を取れるかっていうのはよくわかっていて、で、自身もそう振る舞うのを、まあ、わざとなのか、本心からなのかも私はちょっとよくわからなかったですが、そういうのを振る舞うことをもう目的として生きているっていうぐらいのキャラクターになってて、で、まあ、その、言っちゃえばその、 学生の中にあるカースト制みたいな感じのスクールカーストがものすごくはっきり描かれてるんですよね。で、そのスクールカーストを描くこと自体に何かしらのエクスキューズがあるかというと何もなくて、もうとにかく人気者は人気、落とされる子は落とされる。で、まあ、エルファバの妹さんがいて、妹さんの方が学校に入学するっていうので、エルファバはそれに付き添ってきて、で、魔法の能力を見出されて、エルファバも入学することになるっていうことになったんですけど、妹さんは車椅子に乗ってる子で、で、その車椅子に乗ってる子に対する、その、スクールカーストみたいな扱いの描き方もものすごく露骨で、で、それをグリンダが私はいいことをしているんだという顔で、その周りのカーストを動かしていくっていうのを中心人物になってるんですけど、で、これを描くのに対して、やっぱりそう、現代って言うと、やっぱその、まあ、人の上下であるとか、その良きもの、悪しきものの価値観とかっていうものの固定化とか偏見に対する、まあどっちかっていうとカウンター的な作品が多いと思うんですけど、やっぱそういうものに縛られているのは良くないんだっていうのが多いんですけど、このウィキッドがそういうことが全くないまま、話がどんどんどんどん進んでいくんですね、この状態で。
うん、
だから一人一人の属性のステレオタイプを強調したキャラクターたちがずっと置かれているみたいな感じよね。で、最近だと、昔よりのそういう学園ドラマとか学園ミュージカルはそういうものをネタにしてたけど、でももうそういうの、そういう青春ドラマとか学園ドラマとかのやつももう何周もしてるから最近そういうことを描き方変わってきてるのに、っていうのもこのね、うん、10年ぐらいあるのにみたいな感じですよね。
そうですね、まあ、元が古い作品で古典的なものであるっていうのは踏まえた上で、これをまっすぐやられた時に見てるこっちはそのどういう気持ちで見たらいいかちょっとわからないなっていう状態のまま進んでいくんですけど、でそのまあ一つ、その、エルファバとグリンダが仲良くなるきっかけとして、ダンスパーティーみたいなものがあって、まあ、グリンダが、まあ、あの人がその、意地悪をしようとして意地悪をしているのかも、ちょっと疑問なんですけど、あまりにも自然な形で意地悪をするので、この人分かってやってんのか、分かってなくやってんのか分かんないなぐらいの、私は純粋な邪悪さをグリンダさんから感じるので怖いんですけど、まあ、グリンダがそのおばあちゃんからもらったっていう黒い三角帽子みたいな、まあ、よくある魔女、
うん、
古いその悪い魔女みたいなものが描かれるときによく描かれる黒いハットですね。魔女のハット、三角の。を気持ち悪って言いながら、エルファバにあなたには似合うわよって言って渡して、きっと素敵よみたいな風に言って渡して、エルファバが、それを真に受けて、ダンスフロアにそれを被って、ウキウキでやってきたら、やっぱりみんなから馬鹿にされるっていう、すごい、まあ、グロテスクの頂点みたいなシーンがあるんですけど。で、その時に、まあ、エルファバは人にそういうことをされてきた人間なので、まあそこでその、自分はそんなことは気にしてないんだっていう手を取ることで自分を守ってきた人なんですけど、キャラクターとして。なので自分は大丈夫だっていう気丈に振る舞うんですけど、やっぱりそうはならなくてっていうのを、グリンダが、まあちょっとなんていうか、みんなにもうこんなことやめましょうよみたいなことをするっていう流れがあるんですけど、まあお前が元だろっていう話なんですけど、その時もそのグリンダがそういう風に変わるきっかけになったのが、やべえ私やりすぎちゃったかもっていう感じだったんですよね。その彼女の痛みであるとかに共感するとかそういうものっていうよりは、自分がやったことに対してあなんかやばいかもっていう感じでそういう風なことをするきっかけが起こり、でなんかその後もその二人は親友同士になったみたいな流れになるんですけど、あまりにその、なんていうか、二人が何をもって親友とされているのか、ちょっと私はよくわからない状態のまま、グロテスク ックなその設定は維持したまま突き進んでって、最終的に、まあクライマックス、パート1のクライマックスになった時に私もその最終的なクライマックスシーンで一番ダメだこりゃってなってしまったんですけど、あれ、この流れとかその二人の関係性とかをそのこの作品をその好きで見ている人たちはどう捉えているのかは分からなくて、それはあのどうなってるんですか。最後のシーンで、あ、これ言っちゃっていいのかな、大丈夫ですか。
あの、まあ、まあネタバレしますって言ってるので
、あ、大丈夫ですよね。ちょっと思いっきり言っちゃうんですけど、あのまあ動物が喋るっていう、喋る動物たちがいて、まあ人間と全く同じ、知識を持ったり、喋ったり、教授になったりっていう動物もいるっていうオズの世界の中で、だんだんだんだん動物が迫害されていったっていう歴史があって、で、そのエルファバはその迫害されてる動物たちに対してかなり共感を持ってて、守らなきゃっていう、これはなんでこんなことが起きてるんだっていうのをこうずっと考えてるんですけど、まあその原因が、誰であるかっていうことが分かって、で、エルババがその、それをどうにかしなきゃってなっているので、まあ結局その世界を敵にする原因がそこに入ってしまうというか、そこになって、結局その一人で、私が行く、一人でその、
うん、
なんかというか、まあ、世界と戦うんだっていう状態になっていくんですけど、うん、それをその隣でグリンダーずっと見てるんですよね、
うん、
で、まあ、見てればわかるはずだし、エルファバはそのどういう人で何をもってそうしてるのかわかるはずだし、最後のシーンで結局その彼女が世界を敵に回さなきゃいけなくなるっていう、まあ、なんていうか権力みたいなものですかね、世界的な権力とかそういうものを敵に回して守らなきゃいけないものができたっていう状態になるんですけど、それをそのグリンダが見てて、で最終的にそのエルファバに一緒に来てほしいみたいな感じに言われるんですけど、そこであの、いや別に、いやそれはちょっとっていう感じのになって、二人は別れるんですけど、これは一体何なんだってなって、え？みたいな、なんかその、友達が、まあ親友だって思ってる人が、まあその、まあ、普通の学生だから、普通の女の子ですよ。若い女の子が、世界を敵に回すみたいなことになって、で、その、どう考えても怯えてるんですけど、エルパパの方は。あなた震えてるのね、とかっていうの描写もあったりして、それで、あの、親友だと思ってる人に、一緒に、まあ一緒にジャンプしてくれっていう感じですよね。
はい。
一緒に飛んでくれっていう話なんですけど、ここで、私と一緒に。って言ったら断られるっていう、え？みたいな。これ、何の話なのこれってなってしまって。何なんだこれはみたいな。そのグリンダーは何も変わっていないというか、何も成長してない、何も変わってない、エルファバのことも何も分かってないみたいな感じに私はちょっと思えてしまって、それで、あなたの幸せを願ってるっていう、感じのことを言うんですけど、いや、願ってるってあんた、そんな、何それってなってしまったんですけど、あの、ね、説明が下手で申し訳ないんですけど、あれは一体何なんですかっていうのを。どうなってるんですかあれはっていうのをちょっと、あの、なんか見てる方いらっしゃったらお聞きしたくてですね。
もう私結構グリンダの捉え方がもう畑さんと全然違うから。
私もそうかもしれない。
だから全然そこのシーンは、
うん、
ああ、そっかそっかってなりました。うん、でもちょっともう長いから割愛しちゃうけど。そうそう。いやでもいろんな、そういう見方ももちろんできるなとは思いますが。
へ、うんうん、多分、好きな人とかのあれで言うと、例えばそのダンスシーンのところは、グリンダが、 エルファ版の子の孤独とかを理解できて仲良くなったってシーンらしいです。
ああ。
ちなみに言うと。
あ、そういうこと。
ああいう状況に追い込んだのは自分なんだけど。あと、だからその、グリンダもなんか、グリンダはグリンダで成長があるというように、みんな大変多くの方は捉えられて、で、そういうところで、そう、自分も空っぽでってことを理解しながら、まあ、空っぽだから、その逆に最初の方は、この、最初はね、流れで、同じ部屋で住むってなったけど、この、なんかこの子は、なんか能力があるからってところで、こう、そこに対して、こう、付き合っていけば、みたいなこともあって、って、それでだからそのね、なんだっけ、ミシェル・ヨーの、学長だっけの授業に出してもらうように、エルファバからやってもらうみたいなとかもあったんですけど、最初。うん。で、そういう中で、まあ、結局自分も、まあ、なんていうか、逆にそういうステレオタイプなことをやっていて、っていうところに対して、それ、なんか、変わっていかなきゃっていうのを、本当は思ってるんじゃないみたいなところがあった上で、そのグリーンだと、あ、グリーンじゃない、ごめんなさい、エルファバとのこの交流の中で、そういうところが増えていくっていう感じではあるらしいです。うん、で、最後のシーンとかも、まあ、このまま一人でやってもダメじゃんっていうところで、私は私の戦いも、まあ、中で変えるみたいなのもあるみたいな、っていう受け取り方もあるみたいです、みたいな。
ああ、なるほど、
うん。っていう、そう。
グリーン、私が感じたのは、グリーンだからしたら、二人で手を合わせれば、中から変えることができるって思ってんじゃないかなと思って、でもまあそれを、エルファバはそんなことは、嘘ついて、そんなことはできないから、別れるっていう感じだと思ったんですけど、うん。で、あと、グリンダの性格については、私は最初から最後まで性格は悪いままだと思っていて、で、成長したとすれば、その性格が悪いことを自分で認めたことかなと思ったんですよ。最初の性格の悪さ、みんなから称賛されたいい人だって思われたいって言って、自分以外の人は下に見て、で、何か施してあげてるみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、エルファバだけは、自分に対して嫌いって直接初めて言った人なんで、まあ、それでもう、性格が悪いことを自分の中で受け入れていく、いったんじゃないかな、みたいな、そういう感じに思いましたけどね。
彼氏、彼女、事情です。
そうそう。だから、ちょっと、どっちかっていうと、なんだろう、少女漫画的に見てましたね。すごく嫌いだけど気になるあいつみたいな、そういう感じで。
ああ、なるほど。
うん。そう。
でね、これがね、こう、おまけなんかは見て、まあ、気持ち的には畑さん寄りなんです。本当に。これ、
うん、
これずっと辛いみたいな。で、あと、映像とか演出的にはどんどん盛り上がって楽しくて楽しくてってなってるんだけど、楽しくてカラフルで最高にな映画になればなるほど辛いみたいな感じになって、なんていうか、これやっぱ結局何が入ってるかと、こう、差別されるみたいな、差別の話が入ってきますよねっていうことで、
うん、
これ差別されてる側から見るとなんか都合いいよなみたいな感じがすごい多いわけですよね。うん。
うん、
だから、そこに対して、ちぐはぐが出てくるから、畑さんも、これなんだこれっていうのを常に思っちゃうみたいな感じがあると思うんですけど、
うん
ね、これがね、おまけはね、思ったんですよ。これね、味噌はね、一番最初にさっき言った、西の魔女は死んだってこう、ね、お祭りになってる中で、要は、盛り上がっている、庶民、市民たちに、その、グリンダがね、知らせに来た、いろんなこと聞かれるんですよね。なんとか、どうしたん、どうなってんのとか。で、なんで、こういうことが起きんのみたいなか、言われたときに、本当はねみたいな感じで、要は、これ、グリンダが、語っている物語なんですよね。実は、このパート1、まずは、パート2は知らないんだけど。実はね。
うん。
そう、だから、 これって何かって言ったら、まあ、構造、作り的にそうやって見れるから、本当にそういうふうに描いてることが別なんですけど、これ、信用できない語り手半分入ってないかっていう話というか、要は、グリーンダが、こう、思い出を語ってるっていうか、まあまあ、だから、騙してるってつもりはないのかもしれないんだけど、要は、歴史の話ですよね。歴史は誰に語られ、誰に作られるかっていう話で、それは生き残った勝者が歴史を語り、その勝者が語る歴史というのは歴史自体を作っているっていうことがありますよね。みたいなことがあって、そういう視点で見ると、ああ、なるほど、グリーンダーの思ってる感じとか、騙してるつもりなくても、自分が思い込む、しかも、こういうのややこしいのが、そういう人って自分自身も騙すじゃないですかとかあったりするわけですよねっていう人気者になればなるほどみたいな。ね。で、そういう、なんだろう、自分自身に都合の良いストーリーとして無意識にも作り上げてるような物語構造になってるように、おまけなんかちょっと感じたりしてますねという。だから、ちょっと思ってるのは、パート2さ、これ要は、ほんじゃ今度はエルファワ視点で最初から語るとかありじゃねえみたいな思ったりしますけど、ね、まあそういうパート2じゃないのは知ってるんですけど、多分、うん、いろんな、時にどう感じたかとかって、まあありますよねってそういうのって、何年か前に最後のケト裁判とかっていう映画がありましたけど、同じように見えて、視点とか語り手が違うだけで、全然違う風に見えるとか、受け取り方が全然違うみたいなことがあって、そういうぐらいやってもいい作品じゃないかなって思うぐらい、グリンダが語り出すってところがあるおかげでっていうかせいで、これはグリンダにの目線で作られた、物語っていう感じがちょっとしてますよね。だから、なんか全部グリンダにすごいいい感じになってるなっていう、だ唐突にみたいな感じは、うん、すごいしてるという感じはあります。うん、
まあ、それだと、華やかな歌唱シーンとかはちょっと納得はいく感じはしますね。
そうなんですよね。で、なんか、やっぱね、おまけなんかはね、もう根がね、本質的に超陰キャなんですよ。陰キャ的なことから考えるとね、本当に辛いところとかシーンがいっぱいあって、なんか直接的になんかこう差別的なところとかだけじゃなくても、例えばダンスパーティーの、後の夜に、こう、仲良くなるシーンみたいな感じで、パジャマパーティーみたいなのないんですけど、あ、まあ、明け方でしたけど、あれ。私が人気者にしてあげるっていうね。エルファバンのことを。人気者になるのが一番いい、なればなんでも良くなるのよって。だから、グリンダの、生き方、まあ、生存戦略だったのかもしれないですけど、そういうものを全面化して押し付けてくるみたいな感じがして、で、こう、いろいろこうね、いろんなものを着させてとか、こういう風にしてとか、イメージ変えていくみたいな感じで、なんか、信谷プロデュースってドラマもあったな、みたいな、あれは最高だったけどな、まあ、それはいいんですけど、そういうシーンの中で、もう、振り回されてるんですよね。エルファバがね、グリーンダで、キャーキャーキャーキャーって。で、なんなら、ちょっと着せ、どうどうどうとかでいいんだけど、もう、だからそこって自覚的なのかな、作りでもと思うのは、なんか、もう頭とか、押さえつけてぐるっと回したりとか、グリンダが、エルパワのこととか、ああいうの見て、うわ、キッズみたいな思いましたね。めっちゃ押さえつけながら、自分の価値観をなんか押し付けてるみたいな表現になっていて。で、最後、アマツさえ、なんだ、ピンクの、花をね、一輪花を、エルファワの髪につけて、刺して、一緒に鏡見て、あなた綺麗ねってうっとりするっていう感じとかが、で、グリンダも、グリンダエルファワもまんざらじゃないみたいな感じ見えるんだけど、あれとかも、これは実はエルファワ視点のやつだったら、ただなんか苦笑いで愛想笑いしてるだけの俺鏡にしか見えないんだけど、みたいな。ぐらい、グリンダに全部寄っちゃってる感じが あるなっては思いますよね、とか。
うんうん、
でも実はね、本当の、エルファバ視点、全部作れるんじゃないかと思ってますね。みたいな。
そうですね。そもそも、どっちかというとそういう感じではあるんですけど、まあ、あとは夜のそのさっきのパジャマパーティーシーンで言うと、 まあ、学校みたいな、ああいう、まあ、集団の中で虐げられていた人が、その人気者に優しくされて、ちょっと嬉しい気持ちになるみたいな瞬間はあるとは思うんですよ。なので、そういう表現なのかなっていうのは思ったんですけど、あそこのシーンとかは。あ、
そうですね。うん。
うん。多分その、私その全体的に引っかかってるのは多分動物問題だと思うんですけど、うんうん、明らかにその人間っていう種族に迫害された動物たちっていうのがあって、で、それを消し去ろうとしてるっていう歴史があって、で、それに気がついてどうにかしようって思ってるエルファーが一人だけいてっていう、あーまああの王子様みたいな、フィエロっていう男性がいますが、うん、あの人はまあ半分ぐらいは気づいてる感じですかね。という感じだったんですが、なんかその構造ってあまりにもその、なんだろう。一番最初入学式で、あの、学校でエルファバが初めて魔法を使っちゃった時に、はい、壁とかが崩れるんですけど、その時にそのなんか学校のこう素晴らしい歴史みたいな壁にある岩のレリーフが崩れ落ちて、人間の偉い教授みたいな、レリーフが崩れ落ちて奥に、あの、実は隠されてた動物の教授のレリーフが出てくるっていうシーンが一瞬だけ出るんですけど、なんかそこら辺からもうすでに人間が、動物の功績を消して、迫害していってる雰囲気みたいなのをずっと出してて、で、作品内でもそれはまあ描いてるんですけど、こう、まあ、ヤギの教授が、こういう歴史があったんだよっていう、こう、人間に迫害されてきたんだっていう話をするっていうところもあって、それ自体はもう完全にその、あの、人間が差別をしてる側じゃないですか。描き方として。人間というものは恐ろしいなというシーンを結構いろんな随所に出してるんですけど、その構造がまあ学校の構造とそのまま当てはまってて、でも学校の方はものすごく華やかに描くのとかのそのグロテスクさというか、まあさっきおまけさんが言ってたそのグリンダ目線っていうのを考えれば、まあ確かにそうかという感じがするんですが、まあ作品そのものとして、作り手は一体どういうつもりでこれをまっすぐ世に出すんだろうっていう、
そうなんですね。
疑問があって。
おまけは、その語り手グリンダっていうところを入れてるから、それを、さっき言ったようなことを踏まえないと、素直にって言い方だけど、同じ混乱が起こるんですよ、本当に。はたさんと。
そうですね。伝わりよ、苦しいなっていう。
で、なんか、結局差別のことを描いていて、あと、これ、何を描いてるかというと、何か、うまくいってない社会とかの中で、全員が、こう、意識を一つにできるような仮想敵を作るっていう話でもあるんですよね。うん、で、仮想敵が動物たちになっているという感じで、これもまたこのウォッチメンかみたいな感じもありますけど、みたいな、まあ、それを置いといて。はい。で、これ何でそういう話になってるか、これは多分原作にあるはずだ。まあ、読んでないんであるはずで。で、なんでかって言ったら原作を95年に書いた時の話で、原作者は何を、影響を受けてるかって、もちろん、オズマ法使いのその、イフストーリーとしてってとこなんだけど、当時、湾岸戦争というのが90年代頭にありまして、
うん。
それのことのなりとかが、に対していろいろ、思ったところがあって、結局なんか、要は、湾岸戦争、ね、フセインかな、その時、を悪役にしたけど、もともとはアメリカと仲良かったのに、アメリカの都合で敵にして、で、ああいうなんか、こう、湾岸戦争始まったみたいなところもありつつとかあるらしいんですよね。うん。で、さらに、911にもつながるみたいな。で、しかも、ミュージカルのさっき見たら2003年なのかな？だから911以降なんですよね、ミュージカル。だからちょっとなんか、不思議なその戦争との絡みが毎回起こるらしいんですけど、ほんで、今現在起こっている世界各地の、 いくつかの戦争があった上で映画版が公開されるとかです。不思議な符号があるんです。まあ、不思議な符号なのか、そういうことがあるから作り手たちがってなるのかまではちょっとわからないんですけど、そういうところがあった上で、で、動物たちも結局は何のメタファーかっていうところでいくとっていうところだったりするっていうね。
うん。
そういうところがあって、なんか、だから、そういう結局、結局その世界の人たちを騙して世界、そういう仮想敵作ってってところで、こう、世界を支配しようみたいなところではあったりするっていうところもあって、まあそういうところとかも、まあそのなんか、本当に最近でこの、なんか1年、2年弱ぐらいとか、もうおまけなんか、まあ、ずっと考えですけど、そういう、今は世界とかアメリカとか、あとまあ日本の各地の選挙とかでも起こることですけど、その、なんか、ある種の人たちの、いいか悪いか置いておいて、統一できる思想とか、なんか思いとか、悪い意味でも、を集めて、それを先導して煽って、こう人気者になって、それが、なんかこう、世界を動かすことにしていくっていうような、このポピュリズム極まってるこの世界に対して、これはどうストレートに見せていいのかどうかとか、ちょっと思ったりするんですよね、このウィキッド自体が。うん。で、結局、今とかも、真実か真実かないかとか関係ないっていうような、そういう言説とかも、なんか、それでも煽られて、の、なんか、こう、本当は、迫害されてたりとか、本当は正しいこと言ってることとかがもうなし、だからポストツルースでもう真実なんかないみたいなことにされていくっていうことを、があった上で、で、ビキットはもともと多分原作映画でそういうものもすごく入ってるはずなので、それに対してこのビキットの映画版、まあ、だからミュージカルで結局超娯楽作になったことでちょっとねじ曲がったかも、あれっぽいんですかね。なんか原作だと、その、良い魔女グリンダーって、そんなに重要でないって、そんなに出てくるものではないらしいんだけど、ミュージカルするとき、そこのところが受けが良かったから、それこそ人気、ポピュラーなものだから、そこを拡大していったところで、なっているから、それをさらに映画版で、この、ね、すごくヒットして、どう捉えていくかっていうところまでは、なんか、楽しんでる人は、目線はあまり持ててないので、なんか逆にアリアナがすごく、存在感がすごくチャームだから、なんかそんななんか悪いやつでも、楽しく見れるっていうんだけど、そのチャームが、チャームだからいいって大丈夫なのかみたいなね。キャラクター立ってるからいいって大丈夫なのか、トランプキャラクター立ってるからってなったのかみたいなところも含めてで、そういう目線まで入って見れる作品になってるような気もするけど、そういう作品として捉えられてるのかみたいなのは、ちょっと個人的に思ったりしてる。感じでね、ずっとウィキッドのことを最近考えています。はい、すいません。
グリンダーにいい子になってほしいとか思っているわけでもないし、うんうん、まあ、あと、グリンダーを、そのエルファバがグリンダーのことをブロンドって言って空っぽだっていうセリフがあったんですけど、うんうん、あの表現も、いやー、ブロンドをそういう風に表現するの久しぶりに聞いたわっていう、ちょっとギョッとするシーンとかもあったりなんかして、うんうん、それをやるのであれば、やっぱこう、エクスキューズが欲しいというか、
そうですね、
やっぱ私負の再生産についてすごく敏感なので、うん、みんなで変えていこうってしているものの、そのバックラッシュというか、昔は良かったよねっていう、でもそれは差別されてた人が、見つけにされてる世界で良かったって言ってるわけだからとか、そういういろいろ考えてしまうので、
で差別されてる人をテロリストって言えばいいんだみたいななっちゃってるからねっていう。
そう、なんかそこら辺を描くのであれば、例えばこういう若い子も見るであろう華やかな、もうすごいポップな作品なのであれば、そういうのは、例えば今回のスクールカーストとかをまっすぐ描いて、その華やかなものとして描いてしまうと、やっぱ真に受けてはしまうと思うんですよね。そのやっぱ歴史とかの流れとかを若い子は知らないわけなので、で、それがまた その価値観とかが再生産されることに関して、ちょっと私はやっぱいい年の大人なので、若い子にこんなものを再生産させてはいけないっていうなんか気持ちがすごくあって、うん、描くのであれば、これはこういうもん、そうじゃないんだっていうのとかも描いていただかないと困りますっていうのがあって、やっぱその古い作品とかをこう、作り直すにあたって、やっぱ現代解釈が入る作品はたくさんあると思うんですけど、 何かしら入れてい、いただきたいっていうのはやっぱ
現代でやるんだとしたら、
思ったなっていう。
はい。パート2にあるのかないのかみたいな。
そう。私、そのパート2にあるのであれば、パート2を見ようとは思うんですけど、もしこの状態のまま突き進むのであればあまりに辛いので、パート2は見れないなって思っているなというところです。
そういう差別とか被害とか受けてる人のその悲劇性とかを、勝った側の、語りとして、こう、私も本当はそういうことは、ね、あの人たちの思いを寄せてたけど、みたいなことも入ってくると、なんか差別される方がどんどん弱くなって、残った人がやっぱりこう、グリーンナーがやっぱりこう、やっぱりね、やっぱりいろいろそういうことも考えながら、なんか悲しんでるな。最初も一応なんかね、みんなにね、西の魔、あ、な、が死んだの時も、ふと悲しんだ顔とか入れてるんだけど、うん、それはそうだけど、それってなんか、なんだろう、悲劇のロンダリング、悲劇のハイジャックになってないかみたいな、その、ちょっと思ったりして、去年のなんか、アカデミー賞で、関心領域の監督が、ね、ホロコーストハイジャックって言葉使った時に、すごくその言葉の意味が、いろいろ考えるようになったんで、この1年。ちょっとね、ちゃんと、どう、思ってどう変わったとか、このいう価値観のままでいいって、じゃないってとこ、本当に入れないと、評価されちゃうよねっていう、うん、本当に。怖いですよね、感じはちょっとして
ます。もうちょっとね、うん、華やかな勢いとかにやっぱ人は、
そうなんです。
こう、流れるのでどうしても。だからこういうポップな作品であればあるほど、こう、できれば分かりやすい何かが欲しかったなって思ったなという感じでした。はい。はい、
そっか。私はなんかおまけさんとか畑さんが感じてる怒りを表現したかったのが監督だと思って捉えたんですけど、ああいうステレオタイプとか、やっぱその直接な差別的な言葉を受けてきた監督だと思ったんですけどね。なかなか難しいな。それをやっぱ子供が見てそれが伝わるかって言ったら確かに伝わらないか。
うん、そうですね。どっちかっていうと、うん、そっちを危惧してる、
ね。結局よくありますよね。その、そういう物語とか、まあ音楽とかもそうですけど、そう。作り手とか担い手の方の、思いとか、こういうことだって思うことと、真逆のことを受け手が、強化しちゃうときとかもあったりとかしてみたいなね、難しいとこですよねっていう。
うん。そうですね。私は、うまく言う。
うん。めいっ子に見てほしいって思っちゃったんですけどね、どっちかっていうと。そっか、子供見せるなっていう。
いや、いいんですけどね。なんか、こう思ってるのは、やっぱ、子供とかだと、結構、学校内とかで差別とか、いじめとかされてる人、子供、お子さん持ってる方は、一応、アラート持った方がいいなと思ってるっていうぐらいです。はい。
ですね。まあ、なんか、子供はやっぱり、その、真似とかもよくしちゃうものでもありますし、今回のその、グリンダの、施しを良きものであるっていう方に全面的に見てしまうパターンもあるので、
あるか、うん、
そうなった時になかなかこうグロテスクな、世界ができてしまうなっていうのをやっぱ子供たちにはやっぱ難しい話だなと思うので。
だってなんなら大人も別にそこに対して、あ、グリンダーいい人だなって思ってる人も多いので、ポピュラーってシーン、
多いかな、
本当最高だな、
そうかな、
み
たいな。本当、いや、ポピュラーってめちゃくちゃグロテスクな意味じゃないですか。そういうふうにわざとやってんだと思ったけど。
だから、そういう人がいっぱい見ればいいんですけど、みたいなことはありつつね。
うん、まあ、共感がなかなか読み取れない問題みたいな。
そうね。
まあ、これは作品、そういう創作物を作るにおいて難しい話ですね。わかりやすくするべきなのか、
ね、
ここで表現して
れば、ね、ぐちぐち
大丈夫だって思うのかとか、
ねね。どこまでもぐちぐち言うとただの説教の作品になるし、みたいな。
そうなんですよ。そのさっき言った、最後の決闘裁判でしたっけ、
うん、
あれもものすごくわかりやすく作ってあるはずなんですが、うん、やっぱり誤解、ものすごい、賛否両論みたいな誤解が巻き起こっていたので、 や、難しい話だなという感じですね。
うんうん、
今回は、その私はそういうふうに見るタイプの人間なので、この作品を見たときにこれは大丈夫なのかって思ったなっていう感じでした。
はい。こんな感じで。
はい。
じゃあ次いきますかね。ちょっと長くなりましたけど。はい。
はい、すいません。
じゃあ次、タンタンさんお願いします。
はい、私が最近見たのは、教皇選挙です。
わ、来た。
あ、見たい。はい、
3月20日公開、アカデミー賞で脚色賞を取った作品です。
うん、
はい、で、タイトルの通り、まあ、ローマ教皇が亡くなって、新しい教皇を選ぶために、枢機卿の人たちがバチカンに集まって、選挙をする。それが、まあ、コンクラベって現代になってる。ものの名前ですと。はい。まあ、これぐらい分かっていけば、まあ、全然問題ないかなと思います。で、この亡くなっちゃう、冒頭で亡くなっちゃうローマ教皇は、まあ、完全に今のフランシスコ教皇だろうな、みたいなところが、うん、まあ、設定でありますね、という感じの映画です、
うん。
あ、その、そうですね、住んでる場所とかが、まあ、今の教皇と同じ場所なんで、
うん、
まあまあそうでしょう。うん、
そして今、リアルタイムで、教皇選挙が始まっちゃうのかという
感じなんで。
ね、ちょっと、倒れられちゃってますので、今ね。うん、
まあまあ、今、だいぶ回復はしてますが、ちょっと、退院いつできるかわかんないので
。そう、だから、予断揺れされないですからね、うん、結局ね。うん、はい、
で、まあ、このコンクラーベの中で、まあ、主要な候補者っていうのが、まあ、一応4人いますよ、という感じで、で、まあ、その4人がそれぞれ、まあ、なんとなく、あの人かな、みたいな感じの、こう、体現するような人物であると。まあ、めちゃめちゃ懐古主義で保守的な人と、まあ、普通に保守的な人と、あと、まあ、リベラルぶってるけど、何も行動しない人と、あとは、まあ、黒人代表みたいな感じで、こう、この人が選ばれたら初のアフリカ系教皇だって言われるような人っていうのが、まあ、候補です。いますよというのが、まあ、現実とリンクしていて、はあはあ、なるほど、なるほど、っていう感じで見れますと。で、その上で、まあ、他に実は候補になりそうな人が、まあ、現れて、で、しかもその元々の4人の候補もお互い足の引っ張り合いをして、大変なことになるみたいな、まあ、そういう映画です。うん、で、うん、まあね、ちょっと最後は言わないですけど、まあ、最後この人に決まって、で、この人はこういう人でっていうのが、まあ、わかるのが、ね、この映画の、
うん、
まあ、テーマとも言える、ものとつながって、来るので私はすごい、あ、めっちゃ面白いこの映画って感じで見ました。以上です。
うん、うん、ずっと閉じ込められてる人たちだけで描かれてるんだか。
あ、そうですね、
そうですね、
クラブはもう完全に隔離されるんで、
うん、
そうそうそう、はい、面白いですよ。
おじいさんたちが投票してるだけの映画ですけど、
うん、面
白いですよ。
おじいさんたちが投票を何回もするだけの映画って言われて、普通面白いのかって、うん、普通面白いのかって言い方がいいんだけど、まあ、地味なのかなみたいなね、その人間ドラマ、ヒューマンドラマの何かかなってね、まあ、あるかなとか思いつつ、かなりサスペンスフルでミステリーな、そういう楽しみ方もできるっていう、面白い映画でしたね。
うん、あとは、ちょっとお仕事映画みたいな部分もある。
あ、そういう部分もね、いろいろある。
だって、会社に閉じ込められて上司が選ばれるまで会社から出れませんみたいな。
そうそうそう。そう、
そんな状態
ですね。状態です。
ストレスフルですよね。
まあでも、閉じ込められる人たちも、それに選ばれる可能性がある候補者でもあり、投票者
全員がね、
立場ではあるので、ちょっと。
全員が候補者なんですね。
そうそうそう。そう
ですね。
だから最初の1回目とかは、この人何票、この人何十票、何十票だけど、後の人は1票ずつ入ってますみたいな。 ぐらいから始まるんです。
自分に入れたのかなみたいな。
うん。
恥ずかしいな。静かなパワーゲームみたいな感じ。
あ、すごい、すごいそんな感じ。うん、だけど、
うん。
ちなみに脚本は、あれですね。
うん。浦さん。
裏切りのサーカスとかやってる。
あ、浦沢って言った今。
浦沢ってちょっと。
浦沢の。
カラクリサーカスをカラサーって言いますけど。
そう
だ
ね。
浦沢って初めて見た
よ。歌のサークル。
裏切りのサーカス好きな人的には浦沢の民って言ってますけど。
あ、そう
なんですね。我々。我々って普通にですけど。
ちょっと違うとこからのイメージからの略語になっているのがちょっとあれだね。
でもそれだけでも脚本に期待大ですね、
うん。うん。いいですよ。
じゃあ、ガーラ君お願いします。
はい。ガーラは、まあ、まだ調子良くて、ロングレックスとか、
お
う、
あとはディズニープラスのディアデビルも見てますし、スパイダーマンの、フレンドリーネイバー見て、なんか、スパイダーマンって転生ものみたいなのと、同じフォーマットだよな、みたいなとこ思ったりして。テンプレをどう破るかみたいなね。
ああ。
ところに面白さがあるな、みたいなこと思ったりしたんですけど、ちょっとね、その辺の話はちょっと置いといてですね、今回はですね、デスストランディング2オンザビーチのですね、発売日決定トレーラーというのが公開されましたので、ちょっとその話をしたいなと。
ゲームだな。
ゲームの番組じゃないんですけど。
小島秀夫さんのこう予告編、ゲームが出るまでにこう5分、10分だが、こう、1年に1本、2本ぐらい、こう、公開されるんですけど、
うん、
まあ、それはね、結構その短編映像作品としてなんか見れるぐらいのものだと私は思ってますので。はい、
短編映画。
はい。まあ、畑さんは、まあ、結構ご存知かと思うんですけど、他の方々、はい、映画好きだけど、ゲームやらない人にとってはですね、ヒデちゃんがね、スターをはべらす有名なおじさんでしかないかなと思っていて
ですね。いや、ほ
ん
とそうですよ。もう誰かが日本に来日したってすると、翌日ぐらいに大体ヒデちゃんがこう二人で撮ってる写真が流れてきますよ。
う
ん、
そうそう。そう。だ
からこれが仕事
なんかを、そう、いまいち伝わってない気がするんですよね。
うん、
なんでこんなこうスターにイチャコラされるのかっていうところも含めてですね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、小島秀夫さんね、代表作はメタルギアソリッドシリーズとか、ゾーンオブジエンダーズシリーズとか、あとはデスストランディングシリーズですね。まあ世界で今一番有名な日本人クリエイターですよ。
うん。
で、さっきも言ったようにこう、なんでこの人は評価されているのかってみんな分かってないと思うんですけど、うん、こう、なんか、負けさんからするとなんか映画っぽいゲーム作るんでしょみたいな感じでしょ、
うん、そうそうそう。だからなんか、そういう、ね、映画俳優もしくはもう監督なんかももう、キャラクターとして召喚してるみたいなね。
そうですね。感じで。はい。デスストランディング1は、ニコラス・ウィンディング・レフンとゲレルモ・デルトさんが出てますし、うん、2は、ジョージ・ミラーも出てますしね。
もう。
あと、ファティ・ヤッキンが出て
る、ね。おぉ。
で、ゲーム業界で、小島監督って言われてるの多分この人だけなんですよ。
監督ね。
あ確かに。
監督、
うん。うん。やっぱ作家なんですよね。
うん、うん、うん。
うん。そう。で、小島さんがなんですごいのかっていうか、まずいいとこだけ言ってきますけども。
うん。
うん、まずね、まずいいとこだけ言ってきますけど、うん、こんなゲームが作りたいよっていう超明確なコンセプトがあるんです。
うん。うん
そのコンセプトは、その小島さん自身が考える、こう、社会的とか政治的な問題への関心と結びついてることが多いです。
ああ。
作家性ね。
こういう作りのシステムのゲームを作りたいっていうコンセプトじゃなくて、そもそものテーマとか、何か描きたいことがあるっていう意味の、ってことね。
両方が同時に存在して深く結びついてる。
お
お。うん。
う
ん
で、そのまあコンセプトを共有したり、こう、拡張実現できるチームを、抱えており、なおかつ、もうゲーム自体すごく、面白いんですよ。やってるだけで、ねうん、単純に、
うんうん。
そのコンセプトを作るにあたって、こう、まるで最初からそういうストーリー描きたかったんじゃないかっていうような、ストーリーが展開されるわけですね。逆に、こういうストーリーが描きたいからこういうゲームにしたんじゃないかっていうような感じの、すごくコンセプトに結びついたストーリーで。
そういうことですよね。うん。だから、うん、コンセプトがあるから、それに合わせて、 こういうシステムとかがあればそれが活かせるみたいなことになってくるところだよね。
そうそうそうそう、うん、なんだけど実際に そのストーリーとかの設定とかの出来もいいんで、あのその設定とかストーリーが考えたんじゃないかみたいなあの風にも思えるぐらいの、
う
ん、
そういうこと
ですね。ストーリーとか、そう、あのしかもそれがこう映画俳優とか使ってね、映画的なクオリティで、映像が流れますよ。でかつですね、セリフ書くのめちゃくちゃうまいんですよ、
脚本家。
うん、こう印象的だったら象徴的なね、セリフ書くのはめちゃくちゃうまいんですよ。うん、才能溢れてるんですけど、全部がね、うますぎてね、あの全部過剰になっちゃうんですよ、毎回ね。
ん、
全部過剰なんですよ。だからもう、ゲームもずっとやってたいけど、それやってるとストーリーが進まない。で、ストーリーはストーリーで、あの、めちゃくちゃ映像とかかっこいいんだけど、長い。一回ムービー流れるとプレイでき、あの、30分ぐらい流れる時もある。で、セリフはかっこいいが、あの、全部セリフで説明しようとする。から余計ムービーがなくなるみたいな。はい。まあ、ちょっとそういう欠点もあるんですけど、最初に言ったような、こう、コンセプトがあって、こういうゲームを作りましたよっていう人はいるんですけど、まあ、それをこういう世界的な規模で、やってる作家って、ゲーム業界にはほぼいなくてですね、あの、インディーでこう、あの、ワンアイディアで作りますみたいな人はいるんですけど、
うん、
こういう、こう、あの、世界中で、デスストランディングは一応1600万本売れていて、で、今サブスクにも入ってるので、もう何人プレイしてかからないぐらいなんですけど、うん。なんで、まあ、金も生むぞと。はい。なんで、こういう作家性のあって、しかも自分を実写と見まごうようなクオリティの CG にしてくれて、うん、こう、顔を、世界中に売ってくれる人。っていうことで、もう、一緒に仕事したい人としては、すごく、俳優とか、映像業界の人としては、思うんじゃないかな、っていう。だからみんな会いに行くんじゃないかな、っていうのが、小島秀夫さんでございます。はい。ので、ちょっとゲームの部分は味わえないですけど、そういう、すごい印象的なセリフとか、かっこいい映像っていうのが楽しめる、予告編の10分ぐらいのやつは、もう、最高ですね、っていう。
おおおお。
ことで、もう毎回ね、ガワラはこう映像、予告編が公開されるときに、ね、10回、20回見ちゃうんですけど。
おお、
うん。
それぐらい、すごくかっこいい映像が、はい、あるんでね。ぜひ、皆さんも一回見てほしいんですけど。そうそうそう。さっきなんか、ウィキッドの話をね、すごく、僕、ガワラ見てないんですけど、
はいはい、
マゲさんたちが、ハトさんたちがしてて、思ったんですけど、やっぱ、こう、時代性というか、引っ張ってくるのもすごく、作家、大作家の、こう、才能なのかなと思うんですけど、デスストランディングも結構そうなんですよね。
うん、
デスストランディング、こう、世と繋がっちゃってて、黒沢清のカイロの後の世界みたいな感じで。
おぉ、これは分かる人にしか分からないが、俺には分かる。
うん、もう、世とこの世が繋がっちゃってて、ね、もう幽霊が、その場に溢れてて、
うん、
で幽霊に捕まるとなんか核爆発みたいなのが起こって世界がめちゃくちゃになるから、みんなもう街に引きこもっちゃって出てこない。
うんうんうん、はい。
でその、幽霊とかいっぱいいる危険な中を、人々のために荷物を配達して回る男が主人公なんですけど、はい。ノーマン・リーダースさんっていうね、ウォーキング・デッドとかで有名なね、子犬感のあるワイルドな矛盾した魅力を持つ男なんですけど
、
うん、なんですけど、それがまあ2019年に出てて、その1年後にはもう、1年後っていうか2019年の秋に出たんで、もうその半年後にはもうみんなそういう状況になってて。
そうね。
コロナ
で。そうそうそう。時代を先取りしてたねっていう感じなんですけど。
みんながね、閉じこもるというね。
そう。デスストランディングのコンセプトとしては、こう、縄と棒でのゲームなんですよ、
うん。
今までのゲームは棒で叩くだけだったから、みんな縄で繋ぐゲームを作りたいんだみたいなことを小島さん言ってて。
あ、縄で縛るじゃなくてね、繋ぐのね。
そうそう。縄で繋ぐ。はい。そう、縄で繋いでいく、面白さっていうのを、こう、拡張していったら、こういう話になりました、みたいな感じで。そう、さっき、こう、ドイラで収録始まる前に、こう、打ち合わせしながらプレイしてて、タンタンさんに、こう、戦わないんですかって聞かれたんですけど、戦うのは棒で叩くゲームなんですよ。
で、戦わないですか？
棒で叩くと楽しいんだけど、
うん、
だから、棒で叩くと経験値とか得られて、成長して楽しいみたいな 叩くこと自体は正しいけど、うん。で、テフストは棒で叩いてもそんなに旨味ないんですよ。うん。人々を縄で繋いで、配送して縄で繋いでいくと、いっぱいいいねとか褒められたりして楽しいっていうことで、うん。なんでこう、うん。ゲームって基本的に棒で叩きがちになっちゃうけど、縄で繋いでいくことの楽しさ、世界を繋げるっていう楽しさも、教えたいんだっていうコンセプトで作られているのが、うん、まあ、素晴らしいなっていう感じだったんですけど。
うんうん。
いいですね。
システム的にも、あれですよね。なんですか、半分オンラインみたいになってるやつ。
そうそうそうそうそう。
あれもそういうコンセプトに基づいてましたよね。
そうですね。うん、他の人が作った橋とかが自分も使えるみたいな。
うん。
なるほど。
そうそう。で、それにいいにすると、自分がプレイしてる最中に、みんなからいいに来ましたみたいな、ピロピロンとか表示されて気持ちいいみたいな。
あなた、いいところに橋を作ってくれましたね、みたいな。
善意が広がる感じのシステムですね。
うん、そうですね。はい。
だから、あれだよね。この今、2025年、今で思うと、ちゃんと善意だけでいいね、広がってくるよって感じもしますよね。
そうですね。そう。
これ怖いよね、今ねっていう。
そう、そうそうそう。だから2019年の時点の予告編だと、作品世界だともうアメリカっていくにはなくなってて。そう、これからアメリカを再建していこうっていう、この都市と都市をつないでいくことで、配送してつないでいくことで、新しいアメリカを作っていこうっていう物語になっていて、
うん、
そういう希望が明示される予告編だったんですけど、2だと本当につないでよかったんだっけ。
おー、いいですね。
あれ
世界はつながったけど、つながった、でも別に世界良くなってなくねみたいなところから予告編始まってるんですよ。
うん。面白。
で、ワンはこう、いろんなところにこう、いろんな場所にある街を主人公を訪問していって、繋いでいくって感じだったんですけど、2だと、主人公は船に乗ってて、船でいろんなところに行くみたいな話になってるみたいで、で、艦長がレアセドゥさんなんですけど、そう、うん、リアセド、予告でリアセドゥさんが、じゃあ、船案内するねって言って、一番初めに案内されるのが武器庫なんですよ。
おー。
えっ、デスストで武器庫みたいな。
なるほど。
みたいな、のがすごく描かれていて、そう。で、そう、主人公、予告編の中でもいろんな人物が棒と縄が、お前も棒を持つようになったな、みたいなことを言ってきた、うん、言われたりとか、人々を縄で繋ぐほど棒が多く必要になるみたいなことをやる人とか。やりますね、小島さんっていう感じなんですけど。まあ、
やらざるを得ないよね。小島さんのその作家性からしたら、もう向き合わざるを得ないみたいな。
うん、そうそうそうそう、
うん。
いや、でもなんかそういう話聞いてると、やっぱ難しいよね。そういうことを毎回起こるというかさ、例えば、うん、今もういろんなものとして、SNS、まあ、いいねとかにもかかるんですけど、SNS のせいでおかしくなってるっていうけど、最初の頃の SNS とかは、希望がすごく強かったんだよね、とかね。
そう。
いや、そういうことも思い出すな。うん。
うん。インターネットその
もインターネットそのものもそうだし、っていう、ね。
そうですね。うん。ワンの頃はリアセドゥさんの演じるキャラクターも、
うん、
アメリカ合衆国って、私のお父さんの時代は世界でつなげる特別な意味を持つ存在だったのとか言ってるんですけど、うん、うん、それが2になると、そういう、ね、分断、つながっても別に、
うん、
希望ではないみたいなことを言っているっていう、うん、そう、
うん、
のが非常に、はい、こういうところはやっぱ作家なんだなっていうところですね。ね、うん、はい、非常に面白いなと思います。
逆に言ったら、そこから来たら、それは2を作らざるを得ないよな、みたいな。
うん、ね。そうですね。はい。で、うん、まあ、かなり、そう、予告の中でも、銃を撃ったりする場面が多くなっていて。
ああ、なるほど、
うん。
うん。どうなってしまうんだろうなっていうのは非常に楽しみなところで、はい。意外と早く6月26日発売が決定したので、ちょっと、
はい、早い。
うん、まあ、3ヶ月あれば、はい、1クリアできますんで、皆さんもですね、ぜひ、やってみればいいんじゃないでしょうか。
なるほど。
1だけで終わらせたいな。
それはまあ、ウィキッドとかもね、1だけで終わりませんから。
そうね。
はい、ウィキッドは2を楽しみにしてます。
うん。はい。
うん、
そうですね。まあ、すごく、ね、 もう身長より高い荷物を背負って腰ぶっ壊れんじゃないかみたいな、で、歩くとどのフラフラしてボタンを押して耐えないといけないんですけど、それをしていた先にこう絶景と目的地が見えてきて、はらりと涙するみたいな経験をですね、皆さんにもしてほしいなと。
それは何、現実的に登山しろって話ですか？
いやいやいや、ゲームの中でそれが味わえますから。
ゲームの中で。おいやもう現実だと、私も常に最近もう何年も腰が常になんか痛いみたいな状態が無理だなと思っちゃいましたね。
うん、はい。そう。で、最初はだんだんそれ徒歩でしか配達できないんですけど、なんかだんだんあの外骨格アーバーみたいなのに早くとか、重い荷物をこう、もう持てたりとか、あとはバイクとかトラックに乗れるようになったりとか、だんだん便利になってって。そう。で、中盤ぐらいからで、ね、もう飽きたでしょ、配送、徒歩での配送とか言って、なんかワイヤーリフトみたいなやつがいるようになるんですよ。それやるともう来た道全部このシューってリフトで行けるんで、めっちゃ楽になるっていう。そういうこう、ワンアイデアで100時間もやるのきついでしょ、ズルしていいからみたいな、こう、ことができるのも、なんか、ゲーム作家としてこう、売れる。
そこはだからゲーム作家の方だよね。なんていうかね。
そうそうそう、そう。
うん。
そういう、こう、作家性強いけど、マスに言う、こう、なんだ、計算とかもちゃんとできるっていうところも、なんか、大作家の、こう、才能の一つだなって感じですかね。
はい、すごいな、もう、なんか喋ってる時と、陽気の関西のおっちゃんにしか聞こえないけどね、チャランポランな。めちゃくちゃ考えてんだなっていうところがありました。
そうですね。はい。ただ、小島さんが、こう、ラジオとかで、おすすめしてる映画は僕はあんまり好きになれな
かったです。あ、そうなんですね。
なんか、俺と感想が違うな、っていう感じ。
そうです。あ、そう、なんか、小島さんなんか、もう、週一ラジオ始めるみたいですね。TBS でね。
そうですね。昔のポッドキャストがあったんですけど、ね。はい。はい。ちなみに、デススト2はですね、腰にはファティ・アキンさんの顔をした人形をぶら下げてですね。
どういう？
一緒に旅が出てるらしい。
あ、そういう。
はい。ファティ・アキンさん好きな人。最近もラインゴールドとかね、結構評価高い。
ラインゴールドね、素晴らしかったですよ。うん。
で、はい。ファティ・アキンさんとおしゃべりしながら配送したい方はぜひですね、デスストラビー2をプレイしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。
まあ、でも、とりあえず、その短編映像、映画を見れるってことです
ね。そうですね。そうですね。はい。今回、オンザビーチっていう副題がついてるんですけど、オンザビーチって、なぎさにっていうの現代なんですよね。
ああ、な、
はい。なんで余計にこう、これはい、核戦争後の、ね、はい、うん、世界、みたいなものが、をさまようみたいなのがなぎさにってなので。
そうですよね、はい。見てはないんです。そういうことらしいですよね。
はい。で、なんか、進撃の巨人みたいな、巨人がこう、海からこう、どんどん上がってきてみたいな、世界滅亡するんじゃないかみたいなシーンも予告編にありますんで。はい。
巨人。
それに対抗するために、なんかね、ニコラス・ウィンディング・レフンがね、なんか船とその、味方の巨人を合体させて、合体みたいなことを叫ぶっていうシーンがあるんでね、レフン好きの方にもぜひ見ていただきたいなと思います。以上。
はい。次回は、みんなで同じ映画を見て、感想戦するっていう、急ぎ映画館やっていきます。で、お題の映画は、はい、ポンジュの監督の新作、ミッキーセブンティーン。こっちを、みんなで、見て語りたいと思いますので、見た方いらっしゃいましたら、感想など送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではエンディングです。まず告知で、おまけの方からで、次回の映画ファンの集いになります。映画ファンの集いはですね、4月はお休みで、5月17日の土曜日に、予定してますので、いろいろ、まだチケット発売とか詳細とか出てないと思いますので、よかったら、ちょこちょこ映画ファンの集い、確認していただいて、参加したい方いらっしゃいましたら、映画のお話したいなという方いらっしゃいましたら申し込んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ドレス364回、終わりましたということで、何か番組いた感想などありましたら、ハッシュタグドイラジ使 けて、感想を X Twitter などでつぶやいていただけると嬉しいです。また次、ミッキーセブンティーンを、みんなで、語りたいと思いますので、見た方いらっしゃいましたら感想など送っていただけるとこちらも嬉しいです。よろしくお願いします。で、普通オタ、最近見た映画とか、映画関係ない雑談とかも送っていただけるとそれはそれでとても嬉しいのでよろしくお願いします。ということで、お相手は私おまけと
NBK と
ハタと
タンタンと
カラでした。
またね。
チェック科学で解決ドイラボセットネタバレ上等号外感想